こんにちは。日本マイクロソフトでテクニカルエヴァンジェリストをしております山本と申します。昨日の朝から始まったこのデコードもこのセッションを含めてあと2コマとなりました。もしかしたら皆さんもちょっとお疲れがあるのかもしれないなと思います。このセッションでは Windows サーバー2016のソフトウェアディファインドストレージについてお話しさせていただきます。どうか最後まで楽しんでお付き合いくださいますようよろしくお願いいたします。まず最初に簡単にセッション中の写真撮影及びツイートはむしろ大歓迎です。ただスライドは後でご提供させていただきますのでメモはされなくても大丈夫なように作っております。でこのプレゼンテーション資料自体は今日現在で公開可能な情報をもとに作成しています。で Windows サーバー2016自体はまだ GA していない製品なので今日の段階ではテクニカルプレビューの5をベースにした内容になっています。でそのあたりをちょっとあらかじめご承知いただきますようよろしくお願いいたします。でまず最初にこのセッションのゴールを簡単にご説明させていただきます。このセッションのゴールは文字通り Windows サーバー2016のソフトウェアディファインドストレージ SDS についての機能やビジネスメリットを理解していただいて明日皆さんが職場に帰られてから SDS について話せるようになるということを目的にしています。でセッションレベルとしましては200から300という形にさせていただいているんですがあらかじめこういろいろなキーワードを話させていただく形なので皆さんある程度ご知識のある方という形にさせていただいております。で本日のアジェンダなんですがまずマイクロソフトの SDS のアプローチでそれからストレージスペーシーズダイレクトストレージレプリカそれから QoS ストレージ QoS のお話をさせていただいて最後にまとめという形にさせていただいております。でまずマイクロソフトの SDS アプローチについてご紹介させていただきます。 Windows サーバーの世界では Windows サーバー2008以前の場合物理サーバー依存のテクノロジーで実装がされていました。これは外付けの汎用的なストレージが必要なそういう環境ですと。で現行の Windows サーバー2012および2012R2 ではソフトウェアディファインドストレージ SDS の第一の波として安定性や可用性、性能、コストといった単体の機能の実装がされています。でこの背景には汎用的な X86 のサーバー自体がパフォーマンスがある程度こなれたものが安く供給されてきたことですとかあとはストレージの容量あたりの単価というものが安くなってきていることというのがその実装を加速させた内容になっています。で一方パブリッククラウド Azure のことなんですけど Azure や他の会社さんの、パブリッククラウドの世界ではソフトウェアディファインドストレージだけではなくサービスという概念があります。このサービスという概念にはコントロール性ハードウェアよりもソフトウェアでコントロールした方がコントロールがいいという話だとかあとマルチテナントといった独特の考え方がありますよと。で Windows サーバー2016ではこのクラウドに必要なサービスという考え方とあともともとあったその SDS の安定性や可用性性能やコストといったところをより進化させたという形でなおかつ今後プライベートクラウドという基盤として使えるものを見据えた機能の実装になっています。でこのやり方をしていく方が Windows サーバー2016を使っていただくことによってこれまでの単体で実装してきた機能をさらに使いこなせるようになっているというところが大きなところになっています。で本セッションでご紹介する3つの機能なんですがまずストレージスペースズダイレクトはインフラ設計のシンプル化への画期的なアプローチとして考えています。それからストレージレプリカというところは災害対策をよりシンプルにするソリューションです。でさらにサービスレベルを担保するテクノロジーとしてストレージ QoS この3つを本日ご紹介させていただきます。でまずストレージスペースズダイレクトなんですがストレージスペースズダイレクトの話に入る前に先ほど の SDS のアプローチの方をもう一回ちょっとおさらいとして見ていくと Windows サーバー2012や 2012R2 での実装ではまず第一の波の機能としていくつか SDS の機能って実装されていたんですね。でその と実装された機能としてと記憶域スペースとあと階層化ストレージっていうこの2つの機能がすでに実装されています。でこの機能についてちょっと簡単におさらいさせていただきます。で記憶域スペース、ストレージスペーシーズ、同じものなんですがとこれはストレージを仮想化して柔軟で一元的な記憶域の管理を実現と書いてはいるんですがともともとそのストレージに物理のデバイスがありますよね。物理のサーバーの内蔵の SSD や SAS、SATA、USB といった物理のディスクを記憶域プールの中に入れて抽象化してあげることによって抽象化プール化してあげることによって物理のディスクを論理的に統合して管理することができますよ。そこから記憶域スペースという形で切り出すことによって柔軟な回復タイプを実現させることができたりですとか必要な領域を必要なだけ切り出すということができるようになっています。でこのやり方をすることによって運用管理性としてはサーバーマネージャーからの一元管理が可能になったりですとかあとパワーシェルで管理することができるといったところが大きな特徴になっています。でこの機能を使うことによって、ストレージを効率的利用可能に使うことができます。でその記憶域スペースの構造なんですがこれ2012R2 のサーバーマネージャーの画面なんですがご覧いただくと右下に物理ディスクのところが見えていますよ。でここからプールにアサインしてで記憶域プールにアサインするときにディスクの容量だとかドライブレターだとかあとファイルシステムといったものを決めていく形になります。でそこからさらに仮想ディスクとして切り出していくときにストレージのレイアウトプロビジョニングといったところを容量といったところを決めていく形になります。なので少し違うところは物理のサーバーだと一番最初にレードのグループを決めたりするんですがそうではなくてローでくっついているものを記憶域プールに入れてそこから切り出すときにストレージのレイアウトを変えていくという形になります。このレイアウトについてはちょっと後でご紹介させていただきます。でこの切り出しを行うときにエクステントといったサイズで切り出されていくんですけどこれは1ギガごとのエクステントで切り出していく形になります。でさらに効果要請のシステムを作る場合を考えています。 Windows サーバー2012以前では外付けのストレージを使ってフェールオーバークラスターというものを作る形で実装してきました。ですが、このフェールオーバークラスターなんですが外付けのディスクを使うと筐体による容量の制限があったりですとかあとサーバーのワークロードのピークを考えて設計する必要があったのでイニシャルコストが高くなってしまったりですとかあとパフォーマンスを重要視したときにコストに合う形で安いものを買ってしまうとピークに合わないような性能になったりですとかといったような制限がありました。でさらに増設したいときもワークロードと同じ分だけ増設したいのに増設は例えばシェルフ単位だったりですとかあとディスクの玉1本分の容量でいいのに、大量に増設する必要があったというところが大きな特徴でした。でさらにディスクを、運用管理していくときにそういった作業も例えば SAN を経由して接続していくと SAN のネットワークの設定変更だったりとかもともとの初期の設定自体に結構コストがかかったりですとかとするところがあっていろいろサーバーの運用管理者さんにとって外付けのストレージってかなりお金がかかるし運用も大変といったところがありました。でもこれからは違うんですね。でこの Windows サーバー2016の機能を使うとストレージ自体をサーバーのお腹の中のディスクを使ってうまく組むことができるようになりました。でこのストレージスペーシーズダイレクトという機能を使うと共有ストレージがない場合でもフェールオーバークラスターを組むことができるようになっています。でストレージスペーシーズダイレクト自体は物理サーバーの筐体内のストレージを束ねて外付けの専用ストレージと同じような可用性やパフォーマンス拡張性といったものを同じというか、同等というか同等以上なんですけど使うことができるようなソリューションになっています。ですので例えばサーバーの中のスロットが空いていればそこに追加していくとかそういった拡張性だとか運用管理が性能が上がっていくというところがあってこれ自体は共有ストレージ不要のソリューションになっています。ではこの Windows サーバー2016のストレージスペーシーズダイレクトがどういうふうにその可用性だとかあと拡張性だとかを担保しているのかというところを簡単にご紹介させていただきます。でまずこれサーバーとご覧いただけるとかと思うんですがサーバーが4台ありますと、それぞれ中にディスクが入っている状態です。で例えばここに A と B と C っていう3つのデータを書き込む場合を考えています。で、A 3つ書かれましたよね。で、B も3つ書かれましたよね。C も3つ書かれましたよね。で、これは何意味しているかというと、ストレージって例えばレイド1を組むとミラーリングという形で同じコピーが同じように置かれ1対1の関係で置かれますよと。でこれは例えば3方向ミラーという言い方をしているんですけど、3つのノードに同じデータを書き込みに行きますよっていう機能です。でディスクのレイドでやっていたことをWindows サーバーの機能で仮想的にやるっていうのが、その可用性を叶えるための機能というところですと。でこれは回復性タイプというものになっていまして、記憶域スペースの対障害性という形になるんですけど、例えばそのレイドの組み合わせのように回復性のタイプだとか、タイプもレイド0とか1とか選んでいただくときっておそらく可用性の面でどれくらい二重障害に対応できるのかとか三重障害に対応できるのかとか、そういったところで皆さん選ばれているかと思うんですけど、同じように記憶域スペースのところも回復性を見ていただくという形で選んでいただけますと。でさらにもう一つ指標として利用効率ですね。これもまたレイドを考えていただくときと同じだと思います。でこういった形で用途だとかストレージの利用効率だとか回復性のタイプだとかでいろいろ選んでいただけるというのが一つ大きな特徴になっています。でさらに高コストパフォーマンスを実現する機能なんですが、階層化ストレージという機能があります。でこれは例えば今外付けのストレージで階層化ストレージになっていて、ティア1のデータはフラッシュのレイヤーに置きましょうだとか、ティア2のデータはSASのディスクに置きましょうといったものって結構あると思うんですね。でそれと同じような機能を Windows サーバーのストレージの仮想化の機能だけでやれますというのが大きな特徴です。でこれは例えばなんですが、この図にあるサーバー1234、先ほどのものと同じものだと思っていただくといいんですけどに、SSD の玉と普通の SAS の玉と積んでいるといったところを想像していただきたいです。で SSD の階層では先ほど の障害性のタイプに合わせた形でミラーのタイプを取っているので、SSD はパフォーマンスが出るけれどもデータの書きは三重書きですよというタイプとします。でハードディスクのところは性能はそれほど出なくてもいいですと。なのでだけども容量をうまく使いたいのでパリティで実装しますといった形で、複数の回復性タイプ と複数のそのディスクの玉の種類というものを設定して階層ごとに設定するということができます。でこの機能は自動的に設定をすると自動的に使うことができるので、あまり細かい設定をやってくっつけて設定するみたいなことはしなくてもいい、そういう機能になっています。でさらに自動化できるというところではストレージスペーシーズダイレクト自体の可用性のところを考えています。で先ほどの例にあった3方向ミラー、3つのノードに同じデータを書きますよといったミラーの場合の、これは最初の図なんですけど、この中で例えばサーバー3だけ故障したケースを考えますと。でサーバー3に書いてあったデータというのはこのようにサーバー2と4に自動的に再配置されます。で壊れたものに載っていたデータは必ず三重化されていることが確認できなければ再配置されるという動きをします。でそのサーバーさんが復活した場合は一旦全体のバランスを見て、でその中でサーバーさんに合ったデータを再配置するという動きをします。で今度はディスクの容量が足りなくなってとか仮想マシンのワークロードが増えたんでサーバー自体のノードを追加しますというケースを考えると、これを増設する場合は新しくサーバー5っていうのを立てると、これもまた同じようにディスクを再配置して自動的に使うことができます。このようにストレージスペーシーズダイレクトを使うと自動的に柔軟な拡張性と可用性の両立っていうものができることになります。ではちょっと簡単にデモをご覧いただきたいんですが、デモの構成簡単にここに書かせていただいてるんですが、TP5 の入っている物理的なサーバーを3台準備しています。で実はサーバーちょっとうるさくてここには持ってきていなくて、この真裏に置いてある状態なんですけど、サーバーが3台あって、で、 SMB3 で後ろは接続する形にしているので40ギガのネットワークスイッチを置いています。でそれに対してアクティブディレクトリがいるという構成になっていまして、これが後ろに置かれているものになります。でこれで何のデモを見せるかといいますと、ストレージスペースイズダイレクトを有効にするところなんですが、タワーシェルから SS ストレージスペースイズダイレクトというものは有効にできるので、パワーシェルを実行してストレージスペースイズダイレクトが有効じゃなかった環境から有効になると、どういうふうにディスクの見え方って違うのかっていうところをご紹介させていただきます。ではこれ簡単なスクリプトなんですが、ストレージスペースイズダイレクトの作り方は結構簡単でして、 Windows の中のフェイルオーバークラスターっていう機能を一旦追加してもらいます。これは頭の方ですね。でそのクラスターに対してストレージスペースイズダイレクトを有効にするこの一文ですね、この Enable Cluster S2D というところのコマンドだけを実行するという機能になっています。でご覧いただくと、これストレージスペースイズダイレクトが有効になる前のサーバーマネージャーの図になるんですが、見ていただくとサーバーが3台いますよ。でクラスターが今できている状態ですと。でその中にいるストレージのプールを見ていくと、1台1台サーバーのイースト1というサーバーの下にディスクが2つぶら下がっていて、同じようにイースト2にもぶら下がっていてっていうところで、各サーバーのノードごとにディスクの玉がバラバラに見えている状態ですと。でここに対してあれですね、このコマンドですねをコピーして、でこれを、実行する とストレージスペースイズダイレクトを今有効にしている状態で、リモートで3ノードとも実行していいですかっていうところを確認のウィンドウが出ていましたと。でこのダイアログが進んでいく とストレージスペースイズダイレクトが有効にしているっていう状態です。でこの中でここに Enable Cluster S2D っていうのがストレージスペースイズダイレクトを有効にしているコマンドなんですが、キャッシュモードディセーブルドって、今の段階ではキャッシュモードは設定していないっていう状態で自動的に設定するオートコンフィングをゼロにしていてっていうところをやっていますと。でこれをちょっと待っていくと、今 23% 終わった状態なんですが、ちょっとご機嫌斜めなのか早く動いてくれないですね。という形で今実行していますと。でちょっとこれ静かに待っていただくのもあれなので、この構文のところをもう一回見ていただく とストレージスペースイズダイレクトを有効にして、で有効にする前に見ているところとして、これはサーバーマネージャーから一個一個クラスターの機能を追加しているという動きになります。なのでこれは普段 GUI で例えばハイパー V を追加されるときに機能とロールの追加っていうところを画面からやっていただくこともあるかと思うんですけど、それをパワーシェルでやってるというふうに思っていただくといいと思います。でそろそろできてるかな。はい、できていますね。これでコマンドが実行されたっていうところがあるの でそこからもう一回ちょっと更新をかけて見てみると、ちょっと緊張しますね、待ってる間は。はい、で見てみるとディスクのところなんですが、Available to East 123って3台の East 123っていうサーバーの物理ディスクがこう見ることができる、同時にアサインできるようになりますよっていうところが見え方として変わっていますよと。でこの後でストレージのプール化された状態なので、これをこうバーチャルディスクに切り出していくっていうやり方を行います。で簡単なデモだったんですが、こういった形で切り出すっていうところになります。で詳しくはこのハイパーコンバージドソリューションユーズイングストレージスペースイズダイレクトイン Windows サーバー2016というホワイトペーパーに書いてございますので、お時間があればそれをそちらをご覧ください。 で、ストレージスペーシーズダイレクトなんですが、この利用パターンって大きく2つに分けられます。でこの利用パターンなんですが、過去の3のようにスケールアウトファイルサーバーのクラスターをストレージスペーシーズダイレクトで作って、でその間に SMB3 のネットワークファブリックを立ててからハイパー V のクラスターを作るという形で、コンピュートノードとストレージノードを分離するやり方もできますし、そうではなくてストレージスペーシーズダイレクトで作ったクラスターに直接ハイパー V をインストールしていくことによって階層を縮めてあげるという構成と両方取ることができます。でこのやり方をすると、シンプルなシステムの構成で済みますよと。間のストレージファブリック、ネットワークファブリックといったものがなくて済むので、サーバーを準備していただいて、その中にハイパー V とストレージスペーシーズダイレクトを同居させていただくことによって、だいぶマイグレーションしたりですとか、その外付けのストレージがあってこそ動くっていうような機能も全部実現できるっていうところが特徴になっています。で続いてストレージスペーシーズダイレクトの次がストレージレプリカですと。でストレージレプリカって何っていうお話なんですが、一言で言うとボリューム A とボリューム B を同期します。レプリケーションって同期っていうところなので、ボリューム A の内容をボリューム B のデータに同期するソリューションです。これは決してバックアップのソリューションっていうわけではなくて、レプリケーションの機能です。で、ストレージレプリカを利用した場合っていうのは、拠点2つ、この図ではあるんですけど、拠点間で複製することができますよと。で、拠点間で複製するときにも、ブロックレベルやボリュームレベルの単位で、転送することができたりですとか、あとストレージやハードウェア非依存って書いてるんですけど、転送元の環境が例えば2台のクラスターで組んでるときは転送先3台で組むっていうことももちろんできますし、例えば HP 社のサーバーからデル社のサーバーとか、そういったその構成を止まずにやれるレプリケーションです。で皆さんおそらくストレージをやってらっしゃる方って、レプリケーションって元先同じの構成を取ってっていうところをよくあるケースだと思うんですけど、このストレージレプリカの機能を使っていただくと元先の構成が違っていても大丈夫です。でさらに Azure サイトリカバリーとの連携も可能になっているっていうところが大きな特徴です。でこの中でレプリカ、もちろん同期非同期ってあるんですけど、その同期と非同期のアーキテクチャについて簡単にご説明させていただきます。でまず同期モードなんですが、ストレージの間、ノードストレージというかノード間でデータの整合性を重視するモードです。これは通常のストレージの同期非同期のモードと同じ考え方だと思っていただくと簡単だと思います。でアプリケーションからノードに複製、元のノードに書いた、でその後でレプリケーション先に渡す前にログを一旦吐きます。でログを吐いて、で複製先のノードにも転送して、でその後で複製先でもログに書きます。でログに書いて、お互いログに書いた後で複製先から書いたよというのを複製元のノードに連絡をして、でその後でアックを返します。でこの流れで一旦アックを返しますね。でまだこの段階ではデータは更新されてないです。この後でログからデータに書き換えるということをやります。で非同期のモードなんですが、非同期の場合はアプリケーションから複製元のノードにまず書いてくださいと依頼を出す と複製元のノードのログに書きますと。でこの後ですぐにアックを返します。でアックを返してから複製先のノードに転送をして、でそこから複製先のノードのログに書きます。で全部のノードのログに書き終わったら、今度は複製元のノードに対して連携して、で複製元とも複製先のノードに書きに行きます。でこのやり方をすることによって、実際の書き込みは終わってないんですけど、アックを先に返すことができるっていうのが非同期モードの大きな特徴です。でこの同期非同期のモードに合わせて4種類の複製パターンっていうのを設定することができます。でまずサーバー同士ですね、これは同期も非同期も両方持つことができます。同じネットワーク上なので、先ほどの書き込みに行く速度だとか、そういったものを考慮する必要がないので、サーバー間の場合は両方の同期パターンを使うことができます。でこれを使うユースケースとしては、単純レプリケーションといったものが挙げられます。で続いてサーバー内なんですが、これは同期のみなんですが、 サーバーの中で非同期っていうのはまずないので、サーバーの中では同期なんですが、用途としてはレプリケーション先でバックアップだとか BI の処理をやらせるとか、そういった用途で考えることができます。で、続いてクラスター間で同期を取るときなんですが、同期というかレプリケーションを貼るときなんですが、クラスター間では非同期になります。で、非同期になる場合っていうのはアックは先に返すんですが、後で実際のデータを更新に行くっていうところなので、 IO がすごくたくさん発生するようなスケールアウトファイルシステム、ファイルサーバーといったその SOFS の用途といったところで使うことができるソリューションです。で、最後クラスター内で同期なんですが、拠点をまたがっている場合、これって結構最近流行っているストレッチクラスターという構成なんですけど、実際おそらく日本だと拠点間のネットワーク引くのが大変だよっていう話をいただくので、現実的な解としてはサーバーというかそのデータセンターの建屋内だとかフロア違いだとか、あとラックまたぎだとか、そういったところでネットワークが違うだとか、そういった時に使っていただくようなソリューションです。この場合は同期でシンクさせる形になるんですが、用途として考えられるのはフェイルオーバークラスターといったものが考えられます。で、こういった用途に合わせて同期非同期の特徴をうまく使い分けていただくというのが4種類の複製パターンの使い方になります。ではストレージレプリカの使用方法なんですが、これもPowerShellから機能追加していただくという形になります。で、その後でレプリケーションの設定をテストする形になります。で、テストを実行すると、こういったレポートが出てくるんですけど、この中でどれくらいのストレージの容量が必要なのかとか、どれくらいの回線負荷が必要なのかとか、あとどれくらいのストレージ負荷が、かかるのだろうかといったところを事前にテストしていただくことができます。で、このストレージレプリカの、テスト実行のレポートをちょっとサンプルでご覧いただこうと思います。では、ストレージレプリカのテストを行うと、こういった HTML が出力されますと。で、HTML が出力されるので、ブラウザで開いていただく形になるんですが、最初に概要といったものがあって、ソースのボリュームがどこですか、ターゲットのボリュームがどこですかといったところが書かれているという形になっています。で、あとは、これはレプリケーションを貼るにあたって、こういったところを注意した方がいいよといったところがこう表示されている形になっています。で、初期のコピーの時のパフォーマンステストをやってくれるので、実際、どれくらいの回線が必要なのかってレプリケーションを貼るときに必ず重要視されるところだと思うんですが、スループット、初期コピーのスループットの値がこういったグラフの表示で分かる形になっています。ですので、こういったものを確認していただいて、実際の回線の設計だとか、あとネットワークの QoS の設定ですね、といったものを考えていただくといった指標になります。で、さらにソースのデータのディスクの、チェンジレートですね、変更がどれくらいあるのかといったところをシステムの状態で見ていただくんですが、これ残念ながら実際レプリケーションテストをやったときにワークロードを走らせてなかったので今ゼロになっているんですが、実際はレプリケーションを貼るようなシステムといったものは夜間バッジが走ってたりとか OLTP が走っているという形になっているので、そういった形のワークロードがここには出てくる形になっています。あとはディスクのパフォーマンスのログですね。で、レプリケーションをかけているときに複製元のところにどれくらいライトの IO がかかっているのかとかといったところが出てきたりとかする、こういったことを確認事前にできるようなログになっています。で、このテストを実行していただいた後で実際に設定するところなんですが、こういうパワーシェルで先ほどのテスト実行のところに加えてレプリケーショングループの名前を書いたりですとか、実際のレプリケーションのログのサイズをこういった形で設定していただくっていうところで、実際の本番の環境の設定ということをしていただくことができます。で、このパワーシェルの中身も詳細なドキュメントがございますので、後でこの資料をご覧いただくという形で詳細を確認いただければというふうに思います。で、続いてストレージ QoS なんですが、ストレージ QoS、 これまでハイパー V の仮想マシンのハードディスク単位でしか設定することができませんでした。で、これは一台一台設定していただくんであれば特に困ることはないんですが、管理台数が100台だとか1000台だとかになってくると いちいちどこに設定したのかっていうのをこう確認して設定し直してっていうところがかなり難しいものになると思うんです。なんですが、とそこに対して今回新しくストレージ QoS っていうところのエンハンスがありますと。で、例えばこの図の中でと、まあ、グループ1 VM1 VM2 っていうものをゴールドポリシー、まあ、1000IOPS というようなとポリシーを考えますと。で、グループ2として VM3 と VM4 をシルバーポリシー 500IOPS っていうものを考えます。で、これらをポリシーマネージャーで一元管理することができるんです。なので、これまでみたいに仮想マシン1台1台に設定して回るんではなくて、グループ単位でポリシーを設定することができますよ。で、そのポリシーをとポリシーマネージャーから各そのノードに対してと IO 制御をしていくっていうことができますよっていうところが大きな特徴になっています。で、この QoS のタイプの設定なんですが、と先ほどの例では VM1、VM2、VM3、VM4 という2つのグループで書かせていただいたんですけど、とタイプとして1台1台の仮想マシンにシングルインスタンスとして設定していただく方法と、複数の仮想マシンをグルーピングしてマルチインスタンスとして設定していただくというやり方の2種類ございます。で、さらに QoS の設定パターンとしては、と最大値と最小値をうまく組み合わせていただくことによって4パターン設定することができます。で、まずは最大値だけを設定した場合というのは、と下限値は自由な形ですね。で、最大値イコール最小値になっている場合は、とこの値からはみ出ないようにというような動きをします。で、最大値と最小値の間を幅を持たせた場合には、とこう自由に動く形ですになりまして、最後最小値だけを設定した場合というのは VM1、2、3自由にこう上にぶれるというような動きをするということができます。で、ストレージ QoS、 簡単にサマリをすると、ストレージ QoS を使うことによってスケールアウトファイルサーバーのポリシーベースで制御することで、大規模な環境でも効率的な管理ができることになります。で、さらにグループ単位で仮想マシンのQoS を設定できるので、マルチテナントで使っていただくということも可能になっています。で、ここまでがストレージ QoS のご紹介になります。で、最後まとめに入ってしまうんですが、まとめとして、Windows サーバー2016自体の機能として、より高い安定性や可用性、高い性能やより低いコストを考えたところと、さらにクラウドに必要なコントロール性とマルチテナントを考えると、ストレージスペーシーズダイレクトと QoS レプリカといったものをご紹介させていただきました。で、さらなる可用性や実現性を考えると、プライベートクラウドに適したストレージを、構築できるようになるんですね。で、ぜひ明日から検証をお願いしたいんですが、ちょっとまだ時間があるようなので、本当はもうちょっとご紹介したい機能っていうのをこの後ご紹介させていただきます。で、この他にご紹介させていただきたい、機能として、データの重複排除の機能と SMB の311という機能2つございます。で、データを、データ重複排除のなんですが、おそらく皆さんの仮想環境だとかで同じような VHD のライブラリがいっぱいあったりですとか、あと一般的なファイル共有サーバーでたくさん似たようなファイルがあるっていうケースって多くあると思うんですね。で、データ重複排除自体は Windows サーバー2012からついている機能ではあるんですが、2016でさらに進化しているっていうところが大きなポイントになっています。で、Windows サーバー2016でのデータ重複排除の改良としましては、まずマルチスレッド対応をしています。で、2012の R2 の場合っていうのは、重複排除の対象のボリュームに対してジョブをシーケンシャルに1個ずつしかかけることができませんでしたっていうのが不自由だったところですと。なんですが、 Windows サーバー2016では重複排除の対象のボリュームをマルチスレッド化することができるので、同時に複数のボリュームに対して実行することができるっていうのが大きな特徴になっています。なので、この高速化に伴って最大64テラの大ボリュームに対応することができます。で、これまで2012までは10テラバイト未満を推奨させていただいてました。カタログスペックとしては64テラバイトとは書いてたんですが、10テラバイト未満を推奨しています。 さらに利用可能なリソース、CPU やメモリ、IO といったものにも続いて、処理速度を自動調整しているといったところが、Windows サーバー2016でのデータ重複排除の大きな特徴になっています。すいません。あともう一つあったのは、さらに大容量ファイルなんですが、1ファイルあたり1テラバイトという大きなファイルもこの重複排除のサポートの対象になっています。でこれまでって VHD でデータベースがあったとしても1テラバイト未満のものっていうところが対象になっていたので、大きなファイルがある場合の重複排除っていうことができなかったっていうのが欠点でした。なんですけど2016では大きなファイルといったものも重複排除の対象になっています。さらに SMB3 なんですが、 SMB 自体昔の Windows サーバーのイメージがある方だと遅いプロトコルだとか、あとセキュリティにも弱いプロトコルだといったところがきっと皆さんのところにどこかにあると思うんですが、 SMB 自体はずっと進化してまして、その遅いよって言われてたところっていうのはおそらく SMB の一番最初の1980年代の例えばランマネージャーとか使っていた頃のディスクの、プロトコルとしての印象が大きいかと思います。なんですが Windows サーバーも年々進化してまして、 SMB 2.0 では読み取りや書き込みのサイズの拡大だとか、あとメッセージ署名自体の拡大化されていて、スケーラビリティも上がっていたりですとか、かなり進化が進んでいますと。でさらに SMB3 点台に行く と大きい MTU のサポートだとか、あ と 3.0 自体 そのスピードがより進化していたりですとか、あとそのセキュリティですね、暗号化のところも進化しているというところが大きな特徴になっています。SMB3 での新機能の改良点なんですが、大半の機能っていうのは SMB だなんか設定しなきゃっていうわけではなくて、 OS を変えていただくだけで意識することなく使っていただくことができます。でこれは 3.0 と 3.02 と 3.11 の機能を3つ挙げさせていただいているんですが、例えば Windows サーバーの2016で実装された 3.11 の機能では、クラスター環境での SMB ダイレクトの自動判別といったところがあります。で、SMB ダイレクト、RDMA ですね、RDMA 自体は自動判別これまでされてなかったものなんですが、されるようになったことによって特に意識することなく使っていただくことができるものになっています。でさらにセキュリティというキーワードから SMB の暗号化の高速化といったものが挙げられます。でこれを使っていただくことによってさらにセキュリティ、セキュアな環境で構築していただくということができますと。でさらにゲストクラスタリング、VHDX の強化といったところも SMB3.11 の主な機能になっています。と、SMB の機能を挙げさせていただいたんですが、実はこの SMB311 っていうのは今日ご紹介させていただいたストレージスペーシーズダイレクトのバックボーンのネットワークになっています。なのでこのスライドでご紹介させていただいたこのミラーだとかパリティだとかっていったところは全部 SMB311 の機能で裏で通信をしているので高速ですと。で今日持ってきているそのデモ環境に関してもバックボーンのネットワークは SMB3 で動いているという形になっています。ですので高速なストレージの、仮想化を実現したりするというところの大きな特徴になっています。とかなりちょっと駆け足で言ってしまったんですが、Windows サーバー2016の SDS ではさらなる可用性や重要性を実現したプライベートクラウドに適したストレージの構築ができるようになりますので、ぜひ明日からぜひ検証をお願いしたいというところです。ご清聴ありがとうございました。